9、情報ボックス。11、20、34から41、73、74は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ、右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。11、募集。12から19は込み出しです。12、会見年度任用職員。交通指導員。資格、児童等の交通安全に関心があり、健康で元気に働ける18歳以上の方。人数、若干名。任用期間、4月から令和8年3月末。勤務内容、小学校等の登下校時における交通指導。勤務日時、月曜から金曜。春休み等学校休業日を除く。午前7時30分から8時30分。午後2時から5時、または午後1時30分から4時30分。状況により勤務日、時間の変動あり。勤務場所、市内小学校通学路。報酬、時給1230円。令和6年度実績。申し込み方法、1月14日火曜までに、履歴書、市販のものを持参。履歴書は返却しません。選考、面接、日程は後日連絡。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0794。朝霞スクールサポーター、資格、原則として教員免許状を有する方。講師、教科等不問。人数1名、予定。任用期間4月1日から令和8年3月31日。勤務内容、学級担任、教科担当の教科指導の補助。勤務日時、週5日、月曜から金曜で、児童生徒の授業のある日の午前8時30分から午後0時30分。学校により多少の前後あり。報酬、時給1500円。令和6年度実績。申し込み方法、1月6日月曜から17日金曜、失脚に、会見年度任用職員採用選考申込書、履歴書、教育指導課にある所定用紙を記入し、書き留めで郵送。住所は最終ページ下部に記載、見出し番号132参照、または持参。書類は市ホームページからもダウンロードできます。選考方法、面接、1月下旬から2月上旬に実施。日時、会場等は後日電話で連絡。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。サポート相談員、資格、学校教育に理解があり、子供の悩みに親身になって相談に応じられる方、人数1人、任用期間4月1日から令和8年3月31日、勤務内容、市内中学校の爽やか相談室で、爽やか相談員と連携し、児童、生徒や保護者からの相談等へ対応。勤務日時、週5日、月曜から金曜で、児童、生徒の授業のある日、1日4時間程度。報酬、時給1080円。令和6年度実績。申し込み方法、1月6日、月曜から。17日金曜、失脚に、会計年度任用職員採用選考申込書、履歴書、教育指導課にある所定用紙を記入し、書き留めで郵送。住所は最終ページ下部に記載。 見出し番号132参照、または持参。書類は市ホームページからもダウンロードできます。選考方法、面接、1月下旬から2月上旬に実施。日時、会場等は後日電話で連絡。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。13、坂上農園、農業体験農園利用者。募集農園、朝霞第六小学校正門前、1区画約30平方メートル。利用期間、3月上旬から令和8年1月末。更新課、利用料5万円、指導料含む。申し込み方法、住所、氏名、年齢、電話番号をメールで。申し込み締め切り、1月31日金曜、失着。申し込み問い合わせ、坂上農園、渡辺。電話 090-8563-7877。メール、sakaunoen@yahoo.co.jp。14、朝霞市教育委員会表彰。対象、今年度都道府県大会に入賞、関東大会、全国大会、東日本大会を含む、国際大会に出場した小中学生。学校を通して出場した大会に限ります。申し込み方法、1月24日金曜までに書類を提出。詳しくはお問い合わせください。なお、市内在学の方は学校から推薦されます。問い合わせ、教育総務課、電話463-2760。15、リサイクルプラザ事業再構築案に関するアンケート。リサイクルプラザの事業を時代に合った形に再構築する検討を進めています。市民の皆さんのご意見を反映させるため、再構築案に関するアンケートを実施します。リサイクルプラザ事業再構築案。提出できる方、市内在住在勤在学の方、市内に事務所、事業所を有する方、法人含む、この案に利害関係を有する方、資料閲覧場所、市ホームページ、資源リサイクル課クリーンセンターリサイクルプラザ、内間木支所、各出張所、各公民館、市政情報コーナー。提出方法、1月14日火曜、失着までに、意見とその理由を記入し、郵送、郵便番号351-0033、大和田浜崎664-2、ファックス、メール、右下コードの市ホームページアンケートフォーム、またはリサイクルプラザへ持参。様式自由、氏名、住所は不要、電話は不可、メールの場合、件名をリサイクルプラザ事業再構築案への意見とし、添付ファイルを使用せず、メール本文に記載してください。意見の公表、個別に回答は行わず、個人情報を除き、市ホームページで公表する予定。QR コードがあります。問い合わせ、提出先、リサイクルプラザ、電話486-0222、ファックス、486-0223、メール eco@citi.asaka.lg.jp。 16、特別養護老人ホーム長公園入居者。随時申し込み受付中です。詳細な説明のほか、見学だけでもご相談ください。対象、要介護3以上の介護認定を受けている方、要介護1、2の方についても入所できる場合があります。詳しくは長公園ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、特別養護老人ホーム長公園、 電話465-3255。17、公益財団法人、朝霞市文化スポーツ振興公社施設管理パート職員。資格、昭和33年4月2日以降に生まれた方。高校生不可。職種、人数、パート職員14人、予定。勤務内容、受託施設の管理業務、受付、清掃、軽作業、一般事務等。契約期間、4月1日から令和8年3月31日。更新あり。報酬、時給1080円から。令和6年度実績、改定予定あり。試験日、2月8日土曜。試験時間は採用試験申し込み受付時にご案内します。申し込み方法、1月9日木曜から2月5日水曜の午前9時から正午、午後1時から5時、土曜、日曜、祝日、1月20日月曜を除く、に履歴書、印鑑を持参し、夢パレス、市民会館4階の校舎総務課窓口に提出。受験案内、履歴書は校舎総務課にて配布。校舎ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、朝霞市文化スポーツ振興公社。電話 424-5122。18、高齢者住宅入居者。民間アパートなどに住み、立ち退きを求められている方に住宅を提供します。所在地、朝志ヶ丘 4-5-10、契約層。募集個数、1個、2回。家賃使用料、月額3万円。入居資格、申し込み日時点で、次のすべての要件を満たす方。満65歳以上で一人暮らし。借家、アパートなどに居住し、建て替えなどのため、立ち退きを要求されている。市内に引き続き、3年以上住所があり、自立して日常生活を営むことができる。申し込み方法、1月6日月曜から窓口で配布する申請書と必要書類を1月21日火曜までに持参。選考方法、書類審査。入居者の決定、入居開始は2月中旬以降を予定。内覧を希望される方はお申し出ください。申し込み問い合わせ、長寿発達課。電話 463-1921。 19、シルバー人材センター会員。資格、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理受付業務、清掃作業、屋内外軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援助サービスなど。入会説明会、日時1月15日水曜、2月13日木曜、3月13日木曜、いずれも午前10時から。会場、夢パレス市民会館、会議室。定員24人、事前申し込み制。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み問い合わせ、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター。電話 465-0339。募集終わり。
20ご案内。21から33は込み出しです。21、一人親家庭等医療費支給制度が変わります。令和7年1月1日から、一人親家庭等医療費支給制度の一部を改正し、所得制限額を引き上げます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、子ども未来課。電話 463-2834。22、 あずま南地区にかかる都市計画、地区計画、変更の案の縦覧のお知らせ。告示日、1月9日木曜。縦覧期間、1月10日金曜から23日木曜。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜、休日を除く。縦覧場所、まちづくり推進課、市ホームページ。意見書を提出できる方、市内在住の方、及び利害関係を有する方。意見書の提出方法、1月23日木曜、筆着までに、まちづくり推進課へメール、ファクス、郵送。住所は最終ページ下部に記載。見出し番号132参照。または持参。詳しくは1月10日金曜から公開の市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり推進課。電話463-1629。ファクス463-9490。メール。mati_zukuri@city.asaka.lc.jp23 朝霞市中小企業融資企業家育成資金融資制度の利子補給補助金申請期限2月28日金曜対象令和6年1月1日から12月31日に利子を支払った方、代位弁済を受けた方を除く。市外へ転出した方は、転出した月までの支払い利子。問い合わせ、産業振興課、電話463-1903。24水道管の凍結防止対策をお願いします。外気温が氷点下になる日は、屋外に露出している水道管内の水が凍結し、水が出なくなったり、水道管が破裂して漏水することがあります。露出している水道管に保温材を巻きつける、少量の水を出し続ける等、水道管の凍結防止対策をお願いします。出す量に応じて水道料金がかかります。水道管が凍結により破裂した場合、朝霞市指定給水装置工事事業者で修理してください。修理費用は水道利用者のご負担となります。長期間水道を利用しない場合、水道メーターボックス内にあるバルブを閉めるなど水抜きをしてください。問い合わせ、水道施設課、電話463-1204。25、調理師の方は調理師業務従業者届を出しましょう。対象、県内の飲食店や給食施設などで就業している調理師の方。届出方法、令和6年12月31日現在の氏名、従事する施設名等を1月15日水曜までに埼玉県電子申請届出サービスまたは埼玉県調理師会へ指定様式による届出。問い合わせ埼玉県健康長寿課電話048-830-3582。26、農林業センサスにご協力をお願いします。農林水産省では、全国の農林業・農産村地域の実態を明らかにするため、5年に一度の最も基本的な調査である農林業センサスを実施します。対象となる農林業関係者の方へ、調査書類の配布や調査票への記入のお願いなどのため、1月中旬から調査員がお伺いします。調査内容は統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話463-3163。27、20歳になったら国民年金。 国民年金は、日本に住んでいる20歳から59歳のすべての人が加入する制度です。年金は皆さんが高齢になった時の所得保障となる老齢基礎年金のほかに、障害を負った時の保障としての障害基礎年金、年金加入者が亡くなった時の保障としての遺族基礎年金等があります。20歳になったら、日本年金機構から通知が届きますので、忘れずに保険料を納めましょう。なお、現在職場で厚生年金に加入している方、およびその扶養に入っている配偶者、3号被保険者は国民年金納付の必要はありません。また、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例や免除納付猶予制度があります。未納の期間が続くと、催告・督促の対象となるため、お早めにご相談ください。これらの申請が認められた期間は、満額支払った場合と比較して、将来受け取る年金額が定額になりますが、後から納付・追納することによって、満額支払った状態に近づけることができます。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。28、物価高騰対応重点支援給付金、住民税非課税世帯への給付金のご案内。対象、金額。令和6年度住民税非課税世帯。令和6年12月13日時点で市内在住の方、3万円、1世帯ごと。子育て世帯は子ども1人当たり2万円を加算。1月中旬以降、対象の方に案内を送付予定。問い合わせ、朝霞市低所得者支援給付金追加分、支給プロジェクトチーム、電話423-3405。受付時間、午前9時から午後5時。29、夢パレス臨時休館のお知らせ。1月20日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話466-2525。30、発達障害者就労支援センター。ジョブセンターのご案内。埼玉県では発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する発達障害者就労支援センター、ジョブセンターを運営しています。利用には事前の予約が必要です。詳しくは右のコードから埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある方で、企業等への一般就労を希望している方。ただし、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断、および市町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。問い合わせ、発達障害総合支援センター。電話048-601-5551。31、田島ヶ原桜掃除聖地で草焼きを実施します。国指定特別天然記念物、田島ヶ原桜掃除聖地で桜草の芽吹きを促進するため草焼きを実施します。煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため、ご理解、ご協力をお願いします。日時、1月8日水曜、午前9時から午後4時、予定。場所、桜草公園内、田島ヶ原桜草自生地。埼玉市桜区大和田島。他、天候により実施できない場合は、翌日以降に延期します。 また途中で中断し、数日に分けて実施する場合もあります。問い合わせ、さいたま市文化財保護課、電話 048-829-1723。 32、虐待かな？児童虐待、疑いを含む、を発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。33、第6次朝霞市総合計画策定にかかる分野別市民懇談会を開催します。令和8年度から始まる朝霞市の最上位計画、第6次朝霞市総合計画の基本計画、素案について、市民の皆さんの意見を幅広く伺う分野別市民懇談会を開催します。どなたでも参加できますので、興味があるテーマの懇談会にお気軽にご参加ください。詳しくは右下のコードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。防災・防犯は都市建設分野に移動しました。第1回都市建設分野。テーマ、まちづくり、道路交通、緑、住宅、上下水道、防災・防犯。日時、2月1日土曜、午前10時30分から正午。第2回教育分野。テーマ、生きる力を育む朝霞の教育、学校教育と障害学習。日時、2月1日土曜、午後1時30分から3時。第3回、市民環境分野。テーマ、地域コミュニティ、商工業、農業、環境、ゴミ。日時、2月1日土曜、午後3時30分から5時。第4回、健康福祉分野。テーマ、地域福祉、高齢者、障害者、子ども・若者、社会保障、保健・医療。日時、2月2日日曜、午前10時30分から正午。第5回、総務分野。テーマ、行財政、公共施設、広報、校長、デジタル。日時、2月2日日曜、午後1時30分から3時。共通事項、会場、中央公民館コミュニティセンター。第1回から第3回は展示ギャラリー。第4回、第5回は第1、第2集会室。内容、各回のテーマについて市職員が内容を説明し、参加者の皆さんと職員で意見交換を行います。問い合わせ制作企画課、電話463-3089。ご案内終わり。
34、朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム96。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417。メール、simin_katudo@city.asaka.lg.jp。 メンバーを募集。私たちと一緒に新たなハーモニーを奏でてみませんか？今回は朝霞フルートクラブのメンバーの皆さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の活動内容は？答え、毎週水曜日の午後7時から9時に内間木公民館で活動をしています。月に2度ほどは講師を招き、基礎練習や各パートの指導をお願いするほか、土日のいずれかで自主練習も行っています。団体主催の発表会や公民館等のイベント参加、また地域の会や介護施設からの依頼を受けて、ボランティアとして演奏に出向くなど、精力的に活動しています。質問、団体を立ち上げたきっかけは？答え、 以前市内にあったフルート製造会社の方が、朝霞にもフルートの魅力と楽しさを広めたいとの思いから立ち上げました。当初から入会要件はなく、フルートをお持ちの方で音楽を楽しみたい気持ちがある方ならどなたでも大歓迎。アットホームな雰囲気の中で、楽曲も自分が演奏したいものを自由に選んでいます。質問、フルートの魅力は？答え、たとえ仕事で疲れていても、フルートを吹くとその優しい音色に癒されます。また、少人数でのアンサンブルでは、一つの曲を作り上げていく過程が楽しいですし、大編成では各パートが集まって全員で演奏するため、圧巻の迫力です。質問、今後の目標は？答え、3年後の設立25周年に向けて、新しい個性を加えて、新たなハーモニーを生み出していきたいと考えています。フルートをもっと楽しみたいと思っている方、一度練習風景を覗いてみませんか？お待ちしております。朝霞フルートクラブからのお知らせ。今年7月頃に発表会を開催予定です。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。また1月25日土曜に中央公民館で開催される第15回朝霞市民活動祭りに参加します。ぜひフルートの音色を聞きにお越しください。問い合わせ。朝霞フルートクラブ。電話 463-1591。メール asakaflutclub/2015@gmail.com。朝霞フルートクラブホームページの QR コードがあります。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について毎月メールマガジンを配信しています。詳しくは市民活動支援ステーション、シニア活動センターホームページをご確認ください。QR コードがあります。35、人の推移。令和6年12月1日現在、人口14万6千人、前月比プラス50人、男7万3539人、プラス42人、女7万2461人、プラス8人、世帯数7万1136世帯、プラス46世帯、36、朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。初めてのパトロール。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-2697。10月11日、埼玉県減らそう犯罪の日に一斉パトロールを行うとのことでお声がかかり、私が住む地域でもパトロールを行うこととなり、私は初めて参加させていただきました。今年は10月でも暑い日が多く、参加者には高齢な方もいらっしゃったため、短い時間でのパトロールにしました。参加者の半分ちょっとが女性で、年代はバラバラ。そのように選んだわけではないのですが、バランスの良いメンバー構成だったように思います。パトロールに出発した途端に、参加者からいろいろな角度からの意見が次々と出てきました。ある年配女性の参加者は、親目線で通学路の脇の伸びきった草で視界が悪くなり、交通安全の面でも防犯の面でも危険だと、そこの状況を見てどんなリスクがあるのかを想像する子育て経験者の力の重要性を感じました。また、ある30代女性の参加者は、高齢な親を持つ者としての目線で、この家は昼間は高齢者のみの家だから、特殊詐欺や強盗の不安があるな、と。ちょうど その家の方がお庭にいらしたので、声をかけてみました。このようなちょっとしたコミュニケーションも、地域みんなで犯罪を防ぐ力になるように思います。パトロール後半で、参加者の中で一番高齢の男性参加者が、私たちから遅れをとっていたので、歩くのが早かったかなと思って待っていたら、排水溝や水路を見ながらゆっくり歩いていました。ここはもっと掃除をして、雨の時に冠水しないようにしないとなぁと、また違った面から街をじっくり見ていたようです。その他、最近ここは頻繁に車が止まってるね。ここは一時停止する車が少ないなぁなど、メンバーそれぞれが感じていることを意見交換しながら歩きました。こういった地域の力は見直されるべきだと思ったのと同時に、やはり何をするにも女性も男性も年齢を問わず一緒に取り組むことで視野も広がり、問題点も浮上してくるのだと感じました。また、防犯パトロールではありましたが、防災の目線からもパトロールは重要だと気づくきっかけにもなりました。そしてパトロールをして満足してしまうのではなく、それぞれの立場でできることはないか、どんなことならできるかを考えるところまでやっていけたらと思いました。メンバーからは、まず見直しや工夫をしたり、行政に相談したりなど、動いてみないと変わらないねとの意見があり、今回のように活動を共にすることで連帯感が生まれ、意識が高まるのだと気づかされたパトロールでした。このコラムは男女平等推進事業企画、運営協力員と共同で日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。37、市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した、広報朝霞音声 CD を市内の視覚障害のある方のご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として、市ホームページでも聞くことができます。QR コードがあります。
38、日本手話情報コーナー、ナンバー100。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。写真とともに5つの手話が紹介されています。1、夫婦。片方の手の親指と小指を伸ばし、軽く振ります。2、大人。両手のひらを向かい合わせ、親指以外の4指を折り曲げた状態で、両手を同時に上げます。3、子供。片方の手のひらを下に向け、目の前に並んだ子供の頭に手を置くように外側へ移動します。4、おじいさん。片方の手の親指を曲げ、その手を軽く回します。5、おばあさん。片方の手の小指を曲げ、その手を軽く回します。YouTube、朝霞社協公式チャンネルで手話動画を掲載しています。動画の日本語訳文、例は、社協ホームページにて掲載しています。YouTube と社協ホームページの QR コードがあります。39、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ナンバー90、合理的配慮の具体例、視覚障害。イラストとともに紹介されています。障害のある方からの申し出、駐車場から店舗までの通路にある展示ブロックの上に、他のお客さんの自転車が置かれており、立ち往生してしまった。イラストは、駐車場と店舗の間に置かれた自転車に、
白杖がぶつかり困っている男性の様子です。申し出への対応、合理的配慮の提供、例、店舗まで店員が案内するとともに、展示ブロックの上に置かれている自転車は駐輪場へ移動させた。イラストは駐輪場に並べられた自転車の横を店員の案内で歩く男性の様子です。合理的配慮は個別の場面に応じて異なります。上記の例以外であっても、合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。出典、障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト、QR コードがあります。40、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、1月11日土曜から14日火曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団、電話
048-823-8711https://www.boatrace-toda.jp/